あなたが当たり前と思っていたことの中に、実は大きな神様の愛が隠されていたことを、これからあなたは知るようになります。あなたが当たり前と思っていたことが、神の恵みの中で進められていたことを、あなたははっきりと分かるようになります。あなたの前に許されてくるいくつかの問題や試練のゆえに、あなたは落胆してはなりません。その中でむしろ私を喜び、私への感謝を下げていきなさい。その中であなたは、この神様の恵みの大きさと、神の計画の大きさを知り、驚くようになっていくと主はおっしゃいます。またあなたの前に許されている一つ一つの事柄を丁寧に感謝していきなさい。その時に全てのことが益となるというこの御言葉が、あなたにとって真実となってくるとおっしゃいございます。
この光牧師ご夫妻の移動は、この朝教会に一つの新しい時を告げ知らせており、この朝教会に連なるこの全ての方々に、この新しい時が来ていると主は言われます。まずこの一人一人が頭なるキリストにしっかりと固く結びつきなさいと主は言われます。このあなたに対する新しい計画は、この私からで、この私がその道を開くと主は言われます。この新しい扉が、この方々一人一人の前に開かれていることを覚えなさいと主は言われます。
あなたは一人ではなく、あなたと共に主がおられることを、生ける誠の神がいることを覚えなさい。あなたの支えと頼りが覗かれるとき、あなたは落胆し、また悲しんではならないと主は言われます。むしろそのときあなたは喜びなさい。あなたの支えは私であり、あなたの頼りは私であると主は言われます。私はあなたに応え、またあなたを支え、そしてあなたを正しく導いていく神であることを覚えなさい。あなたが心を定めて私に祈るとき、私はあなたに最も必要な助けと、そして最善の道を開いていこうと主は言われます。私は不可能ない神、全能の神である。あなたは私により頼むとき、あなたが私にすがり、また私に求めるとき、私は豊かに応えていこうと主は仰せられます。あなたの内側に喜びを、あなたの内側に確かな希望を与えていこうと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中に、私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びされた屈指式技、他の誰が話しを分かってくれなくてもいい。あなたはすべてを知って されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる、あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて
神の愛に限りはありません。私の愛は広くて高くて深いことをあなた方は知っている。私の愛に限りはないと称されます。確かに人の愛には限界がありますが、私の愛には限りがありません。そしてまた私の愛は時としてあなた方に理解できないことがあります。あなたの願いや思いよりもっと高い、もっと深い計画を私はあなたの人生の中に持っているからです。あなたは理解できなくなるとき、私のところに来なさい。私はあなたを慰め、励まし、そして私の愛の広さ、高さ、深さをあなたに豊かに教えていこうと主は仰せられます。
このあなた方一人一人が誰一人例外なく、この御からの教会の重要な一部であることを忘れてはなりません。それ頭なるキリストにしっかりと固く結びつけなさい。このあなたでなければ表されない神の栄光があると主は言われます。
私は生活のただ中で働く神であることを覚えなさい。日曜日だけ特別なのではなく、私は毎日毎日あなたの職場で、あなたの家庭で、あなたの学校で、あなたの地域で、私は生きて働いていると称されます。あなたが生活の現場で私に心を向け、私に向かって祈り、私の御言葉に触れるとき、あなたは生きて働く私の愛と力を体験するでしょう。私の愛は力強い愛、私はあなたの前に許される一つ一つの問題、その一つ一つの事柄に対して具体的に語り、また具体的に答えていくと称されます。もっと大胆に、もっと自由に、私に向かって求めなさい。私に向かって祈りなさい。私に向かって感謝しなさい。その時あなたは私の愛の広さ、高さ、深さを具体的に知るようになると主は仰せられます。私はもっと豊かにあなたに関わり、私の恵みをあなたに注ぎたいと主は仰せられます。
見よ、私は全てを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは 成就した見よ私は全てを新しくすもはや死もなく苦しみ叫びもない新しい霊と新しい命この地に満ち溢れる彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就したことは成就した新しい霊と新しい命この地に満ち溢れる彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就したことは成就したことは成就した
アイスルー天のお父様主イエスキリストの皆を褒めたたえます。イスラエルの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。今日集えないでいる一人一人をありがとうございます。神の使命の朝日教会であなたが牧会しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語り、一人一人に必要な神様からの言葉を豊かに与えてください。語る者、聞く者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。上からの知恵と識と礼は例えを持って、聖霊様ご自由に語り、ご自由に働き、あなたの御業をなさってください。私たちは主をあなたに期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝します。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架に一回、三日目に蘇られた主に期待しながら三日目に行きたいと思いますけれども。実はですね、先週、すごく大事なことを言わせてたんですね。というのはですね、これは長崎新聞を撮ってる人は日曜日ごとに入ってくる、とっとっとってやつですね。で、これは今日のじゃなくて先週のなんですね。で先週の党のとっとっとにですね、のちょうど真ん中ですね、ちょうど真ん中の真ん中にですね、山田とゴスペルクラブの紹介が出ました。ちょっとってのちょうど真ん中の真ん中にですね、知ってた方はどれぐらいいますか ね、あ、一人。あってたんですね。それで、これが出てからあちこちから問い合わせが来ていて、今、山田とゴスペルクラブに結構問い合わせが来ております。で、結構ね、純子さんがなんか、写真に載ってますけどもね、こうやってたんですね。で、だからぜひ皆さん撮ってください。それでですね、でね、教会の方にも、前が南西新聞なのでですね、余ったやつをごそっともらってきてるみたいですので、あ、欲しいなと思う方は後でもらっていってほしいというふうに思います。で、面白いなと思うのはですね、実はこの、山田とゴスペルクラブのこれを見て、どうやって取材が始まったかというとですね、ガストに今、山田とゴスペルクラブの CD が置かれています。ですね、ピュクユンのそばのガストと、駅の方のところに置かれてますけども。で、そこにポスターも貼ってあるんですね。山田とゴスペルクラブのポスターが。で、それを見てですね、ある方がですね、少しクレームをつけた方がいらっしゃったんですね。東京の方のガストの、本部にですね、その山田とゴスペルクラブの、ね、わけのわからん CD を置いてみたいなことでね、クレームをつけた人がいたので、本当にですね、ね、まあ、とんでもないことなんですけども。まあ、それを聞きまして、まあ、じゃあ感謝はみんなでしようって言ってですね、教会で、まあ、徹底して感謝したんですね。 そしたらその2日後にですね、その同じポスターを見て、これを書かれた記者の方なんですけども、この記者の方がそのポスターを見て連絡してこられて取材してくださったんですね。そしてこれが書かれたことになったんですね。面白いなと思うんですね。クレームをつけた人がいたんですけど、ところがその同じポスターを見て、この、ね、長崎新聞のこれに載ったわけですね。しかもそれだけじゃなくて、その同じポスターを見て、ある、老人施設ですかね、まあ、ケアホームかなんかですね、ちょっとレベ、質の高いっていうか、高級なケアホームの方から連絡が入りまして、ぜひ来てほしいということになってですね、今度、9月ですか、10月ですかに行くことになっています。ですから面白いなと思うのは、その山田ゴスペルクラブのポスターを見て、まあ、そういうふうにクレームをつけた人がいたんですけども、まあ、私たちがそこで徹底的に感謝したらですね、一つは新聞社で、もう一つはある、まあ、ちょっと高級なオロニホームから連絡が入って、まあ、行くことになったんですね。だから面白いなというふうに思います。そして結局クレームがついたんですけれども、調査が入った結果、今も CD を置かれていることになっておりますね。ね、だから本当に感謝ですね、感謝ね。で、前も言いましたように結構買われております。20枚近くになったんじゃないかと、両方の店を出したらですね、20枚買ったのかもしれませんけども、前も言いましたけども、モーニング娘。が1年で5枚ですから、これはやっぱりすごいことなんですね。まだ数ヶ月ですから ね。で、ね、そういうことが起こったわけですね。で、皆さんもいろんなことが許されると思うんですけども、どうぞ、ぜひそのことをね、全部益にしてくださる神様がいるので感謝していただきたいというふうに思います。それと、御子新聞が出ておりますけれども、御子新聞のちょうど5面のところですね。ね、5面のところに、17年目に知った神様の奇跡、神出神亡、中間欠損というんですかね、これ。エコーにも残らない手術の軌道って、深川姉妹の K 君の話ですね。アーチェリーをしていまして、オリンピックを目指していますけれども、まあ、ね、前話したと思いますけども、ケイ君の話が出ています。寝室と寝房の両方に穴があって、どちらが2つだったかな。寝室に大きな穴が1つ、寝房に小さな2つ開いていて、そして手術することになったんですけれども、教会で祈っていく中で、寝室の方の2つの穴は、寝房の方の2つの穴は、手術して開けてみたらもう塞がっていたと。もう穴がなくなっていたということですね。でも寝室の方は大きな穴があって、そういう手術を本当にしたんですけれども、でこうカバーをしたんですけれども、17年経って今その、ね、体育大会に入ったんですね。そして、まあ、そのアジアのため体育大会に入ったんですけれども、まあ、それで精密検査をすることになって、エコーをかけてかなり精密検査をしたら、そのエコーをどんなにかけてもその手術した跡が見つからないって、ね、まあ、後で読まれてください。そしてあまりに驚いて、それをされた検査をされた方が、その学校の方を通してお母さんのように連絡をしてきたということだったんですね。だから一つだけ残ったんですけど、その一つも完全に17年目にして癒されたということなんですね。あ、すごいなというのは、ね、まあ、前話したんですけど、そのことのね、証を書かれていますので、ぜひ読んでてほしいというふうに思います。まあ、彼がオリンピックに出れるとすごい証になるだろうなと思いますけどね。楽しみにしたいというふうに思います、ね。まあ、そういうことが出ています。それと先週私はいくつかのところに行きましたけど、一つは鹿児島ですね。これ前も話したんですけど、鹿児島に行きましたけども、鹿児島でずっと、まあ、自閉症と言ったらいいんでしょうかね、自分のことをこう表現できない、人と会話できなかった人がいます。で、とってもいい青年なんですね。で、高校は、まあ、いわゆる情報科かなんかに行って、その後コンピューターの専門学校に行ったんですけども、まあ、ちょっと就職できないでいたんですけれども、で、ずっと人と結局会話ができないんですね。ね、ところが、その子が、神様から予言を通してですね、賛美に立てなさい。賛美隊として立った時に解放されてくるって予言だったんですね。で、大内牧師はその予言をよく覚えておられて、まあ、ヤングレハイの方で、その、大内牧師の奥様が、立ってみないって言って、まあ、立たれたんですね。ね、そして、口を開いて歌い始めまして、で、すごくうまいんですよ、そしたら。だから逆に今まで話せなかったのかと思うくらいうまかったんですね。で、この前のブロック大会に出られたんですけど、今回行ったら驚いたのは、前半の賛美にも横に立って、特別賛美にも出てきまして、いつも4人でやるんですけども、彼らの賛美隊鹿児島っていうのがあってですね、4人でやるんですね。のびゆきくんなんかもいるんですけど、のびゆきくんは大学院で忙しくて来れなかったんですね。ね、今院の方でですね。それで、まあ、2人だけだったんですね。もう1人の人は千葉に今、仕事の関係で今千葉に行ってるので、2人だったんですね。そしたらですね、マイクを持ってですね、 はっきりマイクを持って大きな声でこっちまで声が聞こえてくる。それがなんともなくいい声で、まあ、おうち牧師の言葉を使えばこう霊に言葉が入ってくるんですよね。いや本当にこれ本当に入ってくるんですね。それあのおうち牧師はあの教えるってんじゃなくて、私は聞きながら確かに言葉が入ってくる。なんかグーってこう入ってくる、ね、だからあの、動物園でコンサートした時もみんな立ち止まって聞いてくださったそうですね。それでなんかしかもこう気持ちを入れて歌うんですね。で自分の気持ちをこんなに入れてこの子がこんな風に賛美を様でもなんかえらく感動いたしましたよね。そしてですね、それをあの動物園かなんかでコンサートした時にも、最近どこでやっても生きて歌うそうですけども、そのお母さんのお母さんがですね、感動してコンサートに来てですね、感動したそうですけども、そのお母さんが正解にもですね、彼が特別賛美をして賛美をするってことなので、あのわだわだ来られました。であのちょっと仕事用事がどうしてもあって、最初少ししか出れないのに、それでもわだわだ来られてですね、すいません最初しか出れないんですけどとか言って来られてですね、そして帰ってかれたんですね。でやはりあの本当にそのお孫さんがこう声を出して歌えるようになったので嬉しかったんでしょうね。もう今20いくつでしょうか。今3か4ぐらいかな。あ、もっと多いかもしれない、ごめんなさい、ちょっと正確な数字忘れましたけども、ね、あの今どんどん解放されてきています。あの鹿児島で一番 CD に近い人じゃないかと。いや、これ本気で思いますよね。他の人には申し訳ないんだけど、あのね、ノブ君が怒るかもしれないけど、だけど、本当に、なんか主っていうのは面白いなと思いますよね。で、皆さんね、話せなかった人なんですよ。ね。話せなかった人なんですよね。ところが、その人が口を開いて歌い出したら、本当に素晴らしい声をしてたっていうのは、神様らしいなと思いますよね。今、できなかったり、マイナス見えてもね、神様はその後ろに素晴らしいものを持っているということを、ね、覚えてほしいと思います。それと飯塚に行ったんですね。今日これは後で説教でも関わってくるんですけども、まあ、鹿児島がで蒼天を次の日やって、それから荒尾に行って聖火をして、荒尾の聖火を祝福されたんですけども、飯塚に行きました。で、飯塚に行ってですね、やっておりましたら、3人子供2人入れると5人新しい人が来ました。全く教会が初めての方です、ね、で、ご婦人と、まあ、20代のご婦人とそのお母さんと、まあその子供さんも来たんですけどね。まあ全部で5人、まあ大人は3人来たわけですね。で、まあ初めてだったので十字架の話を少ししたんですね。少しのつもりでしたら、聞き入ってくれるんですよね。それで、だから30分近くになって、そしてまあ一応、他の人たちもいるので、いわゆるそのね、クリスチャン向けの説教もしたんですけど、途中でね、あんまり聞き入ってくれたので、もう説教の途中で招きをしたんです。今信じましょう、そして今お祈りしましょうって言ったら、みんな祈ったんですよね。明確に救われたので、私感じたのはですね、普通にしてるんですけど、後で話を聞いたら、かなり厳しいところに一人一人みんなそれぞれいたわけですね。そういうことわからないんですよ、全然ね。ハマったかじめたからね。で、それで、わかったのは十字架っていうのは、聖書に書いてあるように、救いを受ける人にとっては神の力だって書いてありますけれども、本当にその神を求めている、助けを求めている人たちにとって、十字架っていうのは力なんだなってことを実感しましたね。で、恵みに救われたんですね。で、感動したのは、まあ全員話せないので一人だけ話しますけども、一人の方は、ご主人が難病なんです。そして呼吸器系に問題がありまして、酸素吸入器みたいなのつけてないといけない。そして、自宅介護をずっとしておられたそうです。ね、で別に不換気もいいわけですね。ところが自宅介護してるけど、介護ってのはそんな甘くないので、24時間介護なので自宅介護だと。それでやっぱり奥さんの方も疲れてくるわけですね。子供さんもいらっしゃいますし、今年受験生の方もいらっしゃったんですね。そしてその、専門の看護師の方とか主治医の方がおられて、その看護師の方が言ったそうですね。このままだとね、奥さんの方が疲れてしまって、もうあんまり疲れてその酸素吸入器を取ってしまうかもしれないってね、あんまりしんどかった。そういうことが実際他のところであったそうですね。だからもう入院させましょうってことになったんですね。で主治医に相談をして、その奥さんがそう言ったんじゃなくて、その担当の方の方が、まあ奥さんがあんまり疲れてたら大変だからってことで入院させてくださったんですね。で今小倉の方に入院してるんです。ところが小倉の方に入院してるんですが、非常に症状は状況は良くなくて、ちょっとかなり良くない状況になってきてたんですね。そういう状況で来られたんですね。それでお祈りをしたんですね。そして本当に心から祈りました。で奥さんが本当に祈ってで言うんですよね。なんで涙が出てくるんでしょう、なんで涙が出てくるんでしょうからね、こうずっと泣きながら祈っておりましたけども、そしてまあ救われて、 で、北九州の小倉だってこと、小倉じゃないんですね、すいません。北九州の方なんですね。小倉じゃなくて、ちょっとあの、離れたところなんですよ。そこにあるからってことで、北九州の教会があるし、ね、とってもいい牧師がいるから、ね、行ってもらいましょうってことを言ったんですね。そしたら本当に喜ばれましてですね。そしてですね、早速連絡を取って、ね、で、私、ミニストが終わった後もですね、エミ牧師を捕まえて、ずっと聖書の話を聞いていてですね、本当に良かったって、もう、ずっと一人で戦ってきた。ずっと一人で戦ってきて、本当に一人で戦ってきたけど、初めてここに来て、本当にこう一人じゃないっていうか、一緒に戦ってくださるって、一緒に戦えるって、ものすごく楽になったって、こうなんか目をランランとしてエミさんに言うんです。エミさんに言ってるんですよね。そしてすぐ連絡を取ったら、昨日ですね。それは、北九州だったのは水曜日なんですけど、昨日ですね。北九州に今うちのところに息子さんを連れて受験生中3の息子さんを連れて行かれたんですけども、岡田牧師ね、北九州の岡田牧師ご夫妻が会われたみたいで、そこでもう一遍招きをされて、息子さんの方がね、なんか鼻炎で鼻がものすごくずるずるってたそうですね。さすが岡田牧師ですね。すぐに吉のために乗りましょうとか言ってですね、祈ったそうです。そしたらね、その場で治っちゃったんですって。ほいで息子さんはびっくりして、お母さんはびっくりしてですね、これでですね、そこで、まずそれが起こったんで、それでそのご主人の部屋に入っていって、お祈りしたそうですね。だから水曜日に、飯塚で、その奥様と一緒に、本当に祈ったんですね。教会で、てか、まあ、一緒に祈ったんですけども。そしたらその水曜日の夜から、ご主人の調子が良くなってきてたそうです。そして昨日、真剣にね、お祈り行かれて祈ったらですね、久しぶりにゆっくり夜休めましたっていうことだったそうですね。すごいなと思うのは、はっきり神様とがこうね、ぐーっと伸びてきてるってことなんですね。で、なんか、飯塚の方なんだけれども、今北九州にいて、そうやっていろんな教会とネットワークを作りながら、神様の働きが進んできているっていうね、このことをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。後でまた少しね、触れたいと思いますけれども、今、癒しの働き、救いの働きが、どんどん起こってきています。一緒に期待したいというふうに思います。はい。それでは、聖書の方に帰っていきたいというふうに思います。今日は、ルカの福音書の23章の44節から、十字架の7つの言葉をずっと共に学んできましたけれども、その最後の7つ目の言葉のところに、今日は入っていきたいというふうに思います。はい。44節からですね。その時すでに12時頃になっていたが、電池が暗くなって3時まで続いたと書いてあります。で、十字架は9時から3時まで6時間です。そして6時間でイエス様は亡くなってしまわれました。何度か話しましたけど、本当は十字架っていうのはだいたい1週間から10日かかって死んでしまう。ね、何度か話しましたけど、両手と足に釘を打たれて、こうなってしまうので、窒息しそうになるので、呼吸困難になって、呼吸をしたいので、ぐっと呼吸をすると、両手と足に力が入って血が流れていく。その繰り返しをしていくうちに、血がどんどんどんどん流れていき、呼吸が苦しい。その繰り返しの中で、すぐ死ねないんですね。そして大体1週間から10日経った時に、痛みと出血と呼吸困難とは重なって、発狂して死んでいくんですね。あまりに残酷な殺し方なので、ローマでも、イエス様がこの十字架かかって死んだ後しばらく経っても亡くなったんです。それぐらい十字架刑ってのは実は最も残酷な殺し方なんですね。ローマがやめたぐらいですからね。で、当時のローマがね。その十字架だった。なのにイエス様はたった6時間で、普通なら1週間から10日って繰り死ぬのに、6時間でイエス様は亡くなってしまった。それは、イエス様はその前の1週間ほとんど寝ておられて、特に前の晩全く寝ておられず、引きずり回され、39の鞭を背中に受けた。ね、何度か話しましたね。先に動物の骨をつけた、この、ね、こう、動物の皮で鞭打たれてですね、39の鞭を打たれて背中が破れていた。その背中が荒削りの十字架にかかり、頭には茨の冠をかぶっていた。だから、頭から血が流れ、背中から血が流れ、両手と足から血が流れていました。そして、鉄章にかけた弟子たちが全員逃げていって、そして人々は罵声を浴びせていたわけです。本当に精神的にも孤独になり、そして、ね、先週やりましたね。神に捨てられたわけですね。先々週と先週やりましたね。我が神、我が神、どうして私を見せになったんですか。神であられた方が神に捨てられた。つまり、肉体的苦痛と、精神的孤独と、霊的な神からの断ですっていうね。ちょっと言葉では言いますけれども、ちょっと私の理解を超えた、まあ、ちょっと痛みというか苦しみというかですね、中に入られたわけですね。それで、イエス様は、たった6時間で、死んでしまうわけですね。 で、その12時になった時、その12時直前にですね、この今日、何週間前に学んだ、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますという、その直前に言われた、これは、囚人に言われた言葉ですけどね、この言葉を言って、その頃12時ぐらいだったの。でそこから3時まで、12時から3時まで真っ暗になります。ね。で、その次に書いてあるように、太陽は光を失っていた、日食だったと思われます。日食になったんでしょう。だから、全く真っ暗になったの、3時間。本当に闇だったと思いますね。で、それは、はっきりイエス・キリストは神に捨てられたことを、まあ、象徴する闇だったわけですね。完全に神に捨てられたわけですね。で、そしてその3時間経った時に、前も言いました、我が神は神だと、どうして私の見捨てになったんですか？私は乾く完了したって言って、イエス様は、この私の代わりに、全部の罪を引き受けて、罰と呪いと、ね、苦しみ相手も全部引き受けて、身代わりに苦しんで、代価を払われたわけですね。これは先週やりましたよね、ここまでね。で、全部払って完了したって言って、終わったんです。で、ここで終わったんです。終わった後に、もう一言イエス様が言われたんですね、最後に。これが一番最後の言葉。我が霊を、父を我が霊を見て委ねますって言われたんですね。で、その前に、ここに、また神殿の幕は真っ二つに裂けたと書いてありますね。で、イエス様がこの十字架で贖いをした時にね、神殿の幕は真っ二つに裂けたと書いてある。で、神殿っていうのは、今も一緒になりますけど、大きな神殿ですけれども、神殿の中に、神様がある聖女っていうのがあるんですね。聖女っていうのは神がおられるところ、あ、ホワイトボードがあったんですけど、まあいいや、ね、聖女。で、聖女の中の三分の一が実は、死聖女って言います。死聖女っていうのは、至る聖女って書くんですね。で、そこに、神様がおられるわけですね。これは両方ともクーラー最強なのかな。最強でこれなんですかね。超暑いですけど、ね。やっぱりもうこの場所引っ越さないといけないですね。で、死聖女ってのは、至る聖女って書いて、つまり、本当に神、そこに神様がおられるところ。ね、で、どうするかって言ったら、一年に一回だけものすごく分厚い、まあ、よくなんていうかね、運動会とか大学生やるとこう、ありますよね、こうね、幕を引いてるようなね、カーテンって言ったらちょっと、そんな甘いもんじゃなくて、もっと分厚いやつですね。大きな劇場の後ろにある幕っての知ってますかね、ものすごく分厚いんです。ね。こう力を入れないと弾けない。下手したら手では弾けなくて、壊らないと弾けないの、分厚い。そういう非常に分厚い、厚い、幕が引いてあったわけです。ね。それは聖女と死聖女の境にあったわけです。一年に一回だけ大祭司、ね。大祭司ってのは、祭司ってのは神のことを司りますけど、その大祭司が一年に一回だけ、食材の日って言って、ユダヤ人が全国民一緒に食い改める日に、その聖女に入れるんです、聖女にね。で、そこで香を炊くんですね、香を炊く。香を炊いたら、その香の煙が立ち上った時、そのケルビムの上に神が臨在されるって書いてある。ということはどういうことかって言ったら、一年に一回だけ、大祭司だけが、その神様のとこ、神様の臨在の中に入れたんです。それまでは。ね、どうしてかって我々は罪人だから、しかもさ、国中が断食をしているときに、断食して悔い改めているときに、大祭司が一人だけ、民族を代表して、人間を代表して、一年に一回だけ、その死聖所に入って、神様にこう、こう答えたら、神が降りてこられてお会いできたんですね。これが旧約なんですね。ところが、キリストが十字架で完了したというときに、何かって贖いを完了したとき、そのとき、その分厚い幕が真っ二つに、完全に切れたん。これどういうことかって言ったら、いつでも、誰でも、神様の臨在の中に、神様と会って交わることができるようになったってことを意味します。だから、十字架、この、イエス様が十字架にかかって完了したというときに、この時に幕が真っ二つに下げて、もう、誰でも、いつでも、神様と普通に交わることができるんですね。だから今日も私はご礼拝してますよね。あるいは皆さんがどこでの、ね、主を祈りますよね。昔私たち信仰の時ですね、トイレに聖書を置いてた、ね、で妻の両親が来たわけです ね、まだ間もない頃ね。そして、まあ、200ぐらいしたのかな。でトイレに入りますよね。トイレに聖書が置いてあるのを見て妻の両親が言うんですよね。特にお母さんがですね、聖書っていうのはね、キリスト教の経典でなんかすごく清いものっていうイメージあるわけですね。まあその頃まだクリスチャンじゃなかったですから ね、そんなのトイレに送ってなんかいいのなんか言うわけですよ ね、まあそれはお母さんの素直な気持ちでしょう、やっぱり ね。で、いいんです。どこででも私たちは神様なんで、もちろんね、 日曜日にサンデークローズとなってですね、一番 最高の一番素晴らしい格好をして日曜日の礼拝に行って神様に会うっていうね、アメリカでよくある習慣でいい習慣だと思います。だけどね、いつでもどんな時でも私たちは神様と交わることができるし、どこでもいつでも神様に私たちは触れることができるし、神様と交わることができるようになったんです。なぜか、それはイエス様がこの十字架で贖いを完成したからなんですね。で、これをどうぞ覚えてください。で、ところね、クリスチャンでもその恵みをね、十分味わってない人がいるんですよね。ね、本当に人一人のどこでもどんな時でも交わるってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。ね、それで、今日のところに行きますね。イエス様はその後大声で叫んで言われた。父は我が霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られたって書いてありますけれども、父は我が霊を御手に委ねますっていうのは、さっきも言ったように、もうイエス様は地上に来た使命は十字架にかかって私の罪の身代わりになることでした。人類の贖いね、代価を払って人類を、人々を救うことでした。でその使命を全うしてもう全部終わったん、全部終わった後にイエス様が最後に言った言葉はもうこれでおしまいなのに、その後にアバ父を我が霊を見てるんであります。つまりもう一度分け渡したんですね、自分自身を完全に、自分のすべてを、全存在、全、まあ、人格で言ってるのかな、ね、そのすべてを神様の手の中に明け渡したんですね。もうあなたにお任せします、どうぞご自由にしてくださいって、これがイエス様の十字架の最後なんですね。で私たちがこう何か使命を全うしたり何かをやった後に、普通はですね、ね、例えばなんか買い物行ってもらったとしますね。で、買い物帰ってきたらね、じゃあ、お立ちんはとかこう言われるわけですね、普通ね。で、イエス様はこの地上に来た一番大切な目的を全うした後に、イエス・キリストが言ったのは、我が霊を見てるんでありますって言って、その後に、再びイエス様に、イエス様は神様に全部返されたんですね。明け渡されたんです。で、これは、ぜひ覚えてほしいんですね。で私たちは何かが終わったら、その報いとか、その報酬とか、そういうのを求めたりするわけですね。ところが、イエス様は全部やり終えた後に、再び全部神様に返されたんです。でね、で、面白いのはね、この後復活するんですけど、イエス様は自分で復活してないんです。父なる神様が聖霊の力によってキリストを復活させたのであって、イエス様は自分で復活したんじゃないんです。イエス様がしたことは、十字架にかかって死んで、自分自身を完全に神様に、最後の最後まで、もう御手に委ねますって言って、任せ切って、極端な話ですよ。こういうことはないんですけどね。そのまま地獄にずっといろって言われても、もうわかりました。で、もう一遍、ね、母マリアの体の中に帰ってやり直せって言われても、そんなことはないんですよ。ないんですけど、極端に言ってますよ。それでもいい。完全に神様に、再び明け渡したんですね。その時、父なる神様がイエス様を、こう聖霊の力によって復活させたんですよね。これ大事なことなんですね。明け渡した時に神様の働きと技が起こったんですね。で、私たちはなかなかね、明け渡せないんです。自分で復活しようとするんです。自分で何とかしようとするんですね。で、自分で何とかしようとしている間は何も起こらないか混乱するんですね。ところが、本当にこうやって明け渡した時に神様は全てをね、このね、こう、まあ、駅に帰るというか変えてくださったんですね。光くんたちが東京に行きますけれども、まあ、彼らの場合は、まあ、東京に行くって同じ種の授業を見る中なんですけども、私はですね、何年前だ、何年だったかな、6年ですかね、86年、5年かな、この教会が84年始まったから、85年ですかね、がにですね、種の十字架に移ったわけですね。で、その前に私は、もともと大阪で救われ、大阪の教会だったんで、東京で救われて、そして、ある開拓教会の手伝いをしてました。で、そこに住み込んでたわけですね。ね。住み込んでいて、塾のお手伝いをしたり、それから若者たちが、どんどん増えてきましたから、司会をしたり、時には説教したり、若者たちと一緒にやってたわけですね。で、やってた。で、その時に、後輩に誘われて、死の十字架の徹夜祈祷会に行ったわけですね。秋元牧師のお家でやっていた。でそこで、まあ、いろんな予言が出てきて、そして、まあ、導きを感じたわけですね。で、秋元牧師に相談したら、秋元牧師は、木原君は献身するんだから、自分で神様に聞いてくださいと言われたんですね。そして、まあ、祈ったわけですよ。今でも言うと、玉川同様ですね。玉川同様ずっと歩きながらですね、神様どうしましょうかって祈ったんですね。で、一週間祈ったんですね。で、はっきり分かったんですね。あ、導かれてるって。はっきり導かれてるって分かったんですよ。導かれてるって分かったんですけど、 私は教会の2階に住んでおりまして、その家にお世話になってたわけですね。教会のその開拓教会のね。ね。それで、もしその、教会を変わったら当然そこには住めなくなるわけですね。で、私は進学校に入るんですけど、進学校は後期は10月からだったんですね。10月からは進学校の寮に入れるからいいんですけども、9月1ヶ月間は家なき子になるわけですね。だからね、9月いっぱい経ってから移動しようかと思ったんですけどね。なんかはっきり示された。だからもうね、牧師さんに言って、秋元牧師も言って、その時使えてた教会の牧師さんにも言って、その牧師さんが神からのものとして受け取ってくれたんですね。で、秋元牧師が来てくださって、ね、お話をして、牧師同士で話をして、私は円満なうちに送別会をしてもらって、その主の教来たわけですよ。ただね、来たんですけども、家がない。傘がないんじゃなくて、家がない。わからないですよね。で、家がない。ね、で、家がないわけですよ。と思ったんですね。でもね、これね、私もね、いいやと思ったら神様に任せますって。最初はね、どうしようかと思って一生懸命いろいろ考えたんですね。どんなにやってもね、お金もないし、コネもないし、ね、進学校に行っても早く入れてくれないし、ね、でそこにそのまま漏らしてくれってわけにもいかないし、困っちゃった、本当にね。で、友達と転がり込むかと思ったけど、1ヶ月間転々とするのもちょっと大変だなと思ったんですね。でね、あるところでね、もう任せたんです、神様。ね、あなたの導きに従うので、もうあなたに任せますって。ね、もう最悪公園で寝てもいいやって思ったんですね。ただしこれ、ね、間違いない。投げやりじゃないですよ。絶対神が備えると思ってました。必ず神が備えると思ってました。けれども、最悪は公園で寝てもいいと思った。わかりますかねってことね。投げやりじゃなくて、ね。そしたらね、秋元牧師と一緒に岡丸牧師という方が住んでた。まだ結婚する前だったから。で、1階に秋元牧師、2階の岡丸牧師がいたわけですね。そして住んでおられたら、岡丸牧師がですね、私が移動する2日前、入院されたんですね。突如。本当なんですよね。そして、秋元牧師から連絡が入ってきました。木原君、家がないんだったら、うちに来ていいよ、とか言ってですね。で、私は2階に住む、逆か、秋元牧師は2階で、岡村牧師は1階だったんで、ごめんなさい。その秋元牧師の1階に住むことになった。そしたら牧師宅はですね、信徒の方が時々食べるものを持ってきてくれる。ね。ね。で、私がそれをね、あ、どうもありがとうございますって、もらって冷凍庫入れる役になった。そしたら秋元牧師は、分け渡の人ですからですね、秋原君、冷凍庫にあるもの好きに食べていいよ、と言われた。私小さい時から冷凍庫開けるのは趣味でしたから。ね。ね。それでね、どうなったかというとね、ですか、1ヶ月間、私に、秋元牧師の家に入ったから、家賃なし。申し訳ないけど、電話も使い放題。使いませんでしたよ。使いませんでしたけど、電話だって使えるし。ね。その頃まだ携帯なんてなかったからね。そして、食事代もなかったんだけど、冷凍庫開けると入ってるものを食べさせていただきましてですね。そしてもう素晴らしいのはね、やっぱり秋元牧師上で蒼天してるのに下で寝てるわけにいかないから、行って一緒に蒼天もさせてもらって、霊的にも肉的にも住む場所もバッチリなんですよね。そして10月になって、私は進学校の寮に入ったんです。私は進学校の寮に入って、1日か2日経った時、岡丸牧師は退院してきたんです。これ本当に残った話ですからね。あっべー、見事と思いますよね。今でも覚えてます。つまりね、自分で何とかしようと思ってうまく回らなかったけど、明け渡した時にね、神様は開いてくださったんですね。で、今日ね、この、我が霊を見てみたりますという言葉ですけど、それに比べて今のなんかは、茶地い話なんですが、でも、イエス様は十字架という、もう人類最大のドラマって言うんでしょうかね、本当にあの苦しみの極みまであって、完了した時、贖いを完了した時に、ね、我が霊を見てみたりますって言って、もう一度神様は、に全部返されたんですね。委ねられたんですね。その時、死に打ち返し、地獄に打ち返って、復活がされたわけですよ。もちろん必ず、イエス様は自分は復活すると信じたと思います。信じたけれども、自分で復活したんじゃない。神に任せられたんです。その時、神様がイエス・キリストを復活させたんだ。すごく大事なことなんです。多くの人は自分で何とか切り開こうとする。でも、本当に神に任せた時に、神様が必ず、その勝利と逆転を与えられるということをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。そしてその後ですね、息を引き取られたんですけども、この時に47節で、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、ね、本当にこの人は正しい方であったと言った。これ何かというと、百人隊長はローマ兵です。つまり、全くイエス様と関係ない人、 無関心だった人、最初イエス様の着物をこうくじ引きして分けてた人、十字架にかかっててもイエス様に関心を持たなかった人、でもこの6時間のイエス様の十字架の姿を見て、最後にこのイエス様の死に玉ですね、これを見たときに、この百人隊長は、それまで信じてなかった百人隊長は神を褒めたたえて、本当にこの人は正しい方だったって言ったんですね。全く最初はくじを引いてたようなローマ兵が、まあ、ローマ兵の一人でしょ、まあ、ローマ兵と百人隊長だから立場ある人ですけども、ね、言ったわけですね。で、十字架を通してこの百人隊長は本当にイエス様がキリストであることを知ったんですね。で、私たちが人生の中で、イエス様の十字架とは本質的に違いますけれども、一人一人が十字架を追うことがある。で、その十字架を本当に神様の前に喜んで引き受けていくと、必ずね、誰かが神様の愛に気づいてイエス様に立ち返ってくる人が起こってくるんですね。これどうぞ覚えててほしいというふうに思います。で、みんなこう泣いて帰って書いてありますけれども、悲しみが帰ってと書いてありますけれども、このことを通して人々は救うようになったわけですけれども、さっきお話しましたけれども、その飯塚の方ですね、今までね、その言われたんですね、ボロボロ泣きながらですね、初めてだ、ずっと一人で戦ってきて、教会来てもですね、悲しそうな顔、辛そうな顔一切されないんですよ。普通にされてる。で、なんか全然シャキッとしたご婦人だなっていう感じだったんです。だから十字架の話なんかしたらぶつかってくるかなと思ったら、熱心に聞き入ったわけですね。で、びっくりしたんですね。それで、後で聞いたら、実は、そういうご主人がそういう状況で、ずっと自宅介護をして、ちょっとそういう状況で、ほんで今はもうご主人が入院してて、ちょっと危ない状況だっていうことだったんですね。で、息子さんは受験生だしということで、で、その人はものすごくそういう苦しいことを人にこう言うんじゃなくて、その中で元気に気丈にしてたわけですね。でも、イエス様の話をして、お祈りしたときにですね、泣いておられてですね、そして言われたんですね、初めて今まで、どんなにやってももう本当に誰もいなかった、ずっと一人で戦ってきて、子供に言うわけにいかないし、ずっと一人で戦ってきたって、本当につらかったけど、初めて一緒に戦ってくれる方、イエス様ですよ、そして一緒に戦ってくれる教会、こんなのこう本当に初めてですってね、涙流した後はね、目がランランとしてるんですよね。で、本当に自分のことに降りてきて理解してくれる人がいると、人は元気になるんですね。で、キリストの十字架はね、私たちの苦しみよりもっともっと深い苦しみや悲しみや痛みのところまで行ってございました。だから苦しんだり痛んだ人たちのって、これはまさに希望なんです。これは作り話ではありません。現実ですね。そして今もその十字架の力は生きて働くんですよ ね。だって全く、ね、変わってですね、私が他の人になきゃいけないから、まあ、ある程度お話をして、それでも結構話したんです。結構話をしてお祈りをしたんですけど、まあ、他にも待ってる方がいらっしゃったので、したらもう恵美さんのところに行って、ずっと恵美さんと話してね、で、帰り恵美さんに車で送ってもらったんですね。筑紫野のところまでね、バスに乗るので、言ってました、もう礼拝に行きたいって、聖書を書いたいって、でどんどん質問してこられて、で、あんなに目が輝いて、あんな本当に救われたんですねって感動しておりますよね。で、早速土曜日、昨日行かれて、ね、息子さんも連れて行かれて、ご主人のうちにも変化が始まってきてるんですね。で、なぜそういうことが起こるんでしょうね。十字架に力があるからです。初めて今日は来たんですよ。イエス様の話まで聞いたことなかったんですよ。だから祈ったこともなかったんで、も本当に十字架のもとに来て、彼女がキリストを信じて、そしてこの方に祈った時に、彼女の人生に逆転が始まったんです。で、これが十字架の力なんです、皆さん。ではね、自分自身が体験すると同時にね、もっと私たちはそのことを人々に分かち合って伝えていく必要があるということをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに、ぜひ思います。今日は父を我が霊を見てるんでありますという7つ目の言葉でした。まあ、もう今まで十字架の話をしてきたので、今日はもうあんまり詳しい説明はしませんでしたけれども、一番最後に神様は再び神に全部明け渡されたって。で、皆さんね、自分で何とかしようって思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、神様に明け渡した時に、神様があなたの人生に介入って言った言葉悪いけど、愛の御手を伸ばしてくださって、本当に最善のことを、一番良いことを必ずしてくださいます。イエス・キリストは死に打ち勝ち、地獄に打ち勝って復活されました。それをなさったのは父なる神ですね。私の人生にも必ず神様はね、その技を成してくださることをね、どうだの覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。 御言葉をありがとうございます。十字架のことをずっと語ってまいりましたけれども、七つ目の言葉を今日話しました。私たちは人生の中でいろんなことの中で何とかしようと頑張りやすいですけれども、本当に神様に委ねて任せきって、あなたが話してくださる素晴らしい奇跡を、逆転を、復活を見ていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。感謝します。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思いますけれども、体が病んでいたり、病気がある方、また問題がある方は、それを主の前に今祈っていただきたいと思いますが、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、また罪が原因で病気になることがごくごく一部ですけれどもあります。聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。また体が痛んでいる方はそこに置いておいてください。自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、キリストイエスは何よって父なる神の御元に参りました。今一人一人の心の願いを、求めを、あなたが聞いて答えてください。体の病んでいる部分に触れて癒しを与え、心の病んでいる部分に触れて解放を与え、あなたの御業を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒しされよ！イエス様って命ずる。治れ！イエス様って命ずる。心の病、統合失調症、注意倒性障害、躁うつ病、不眠症、イエス・キリストの名によって命ずる。完全に癒されよ。また、それらの山も私は霊的な闇の力をイエス様って命ずる。その人の感情した心の内から出て行け。すごく恐れを、何かわからないけど恐れを持っている方がいますが、これ霊的なものです。恐れの地で、恐れの力、恐れさせてくれる霊の力、イエス様って命ずる。その人の心の最も深いところから、霊的なところから、で、けっ！関節ですね、関節が痛んでる方、それから腰の痛んでる方、背中が調子の悪い方、指が、このおかしい方ですね、天皇様、それらの方々、一人一人に腰に触れてください。背中に触れてください。また指に触れてください。関節に触れてください。完全に癒してください。十字架を注ぎます。十字架を注ぎます。癒されよ。自分の将来に関して不安を抱いている方がいますが、私は今日あなたに語りました。神に明け渡しなさい。あなたは主に、父なる神様に明け渡しなさい。父なる神様はあなたに、あなたの思っていることよりも、もっと大いなることをあなたの人生に計画しておられます。あなたは父なる神様に明け渡しなさい。そして恐れずにこう進んでいきなさい。私は復活の力を持ってあなたの人生のうちに私の計画を開こうとしようとされます。なんか新しいことを導かれている方がいるんですね。そして確かに神様が導いているなと思ってるんですけど、やっぱりなんか新しいことをするにあたって恐れがある。特に今結構祝福されているので、踏み出してもし失敗したらどうしようという恐れが来てしまうんですが、神様は言われます。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたに言葉を与える。その言葉を握って恐れずに踏み出しなさい。私があなたと共にいると主は恐れます。皆様ありがとうございます。一人一人の体、心、霊に触れてください。あなたの深いところに何かこう満たされないものを感じています。それを満たすためにいろんなことをやっていますが、一時的には満たされるんですが、やはりどうしても満たされません。それは誰よりもあなた自身が一番実は感じています。で、これをすれば満たされるだろう、これをしたら満たされるだろうと思ってきましたが、そうなりませんでした。で、主は言われます。そのあなたのその心を満たすのは私自身であると主は教えます。私のところに来なさい。そしてあなたは心から私に向かって祈りなさい。その時私はその乾いている部分を満たし、なんかあなたの祈りに応えます。素直に大胆に求めなさい。私豊かに応えていこうと主は教えます。天のお父様、ありがとうございます。一人一人の体と心と霊に触れ、家族に触れ、生活に触れ、人生に触れ、あなたの力ある技を、癒しの技を豊かに表してください。感謝します。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。